more Smokies.
はい、2021年の新企画でね、ちょっと動画をやりたいなと思って
ます。どんな動画？
いや、スモーキーの YouTube チャンネルではないんですね。はい。まあ、言ってしまえば、新ユニット。ポテイトキッカーが組んだコンプレックスとか。
俺たち松井と高橋誠を置いて、カンソンだけがどっか行くのかよ。
いやいや、あのね、これは一つのユニットで、
2021年にな
ろうというのに、カルロス・ホセがなんか、ボーイ裏切って、なんか、なんか勝手に、なんか、なんか大丈夫ですか、この話。
そういうミニモネ的な感じ。
なんか存続的に大丈夫なんですか、スモーキー。
皆さんにも協力を仰がないと成り立たない企画なんですよ。
はい、まあ、聞きましょう。は
い、なんと2021年、ね、はい、このコロナ、はい、コロナ禍の中でね、はい、しかしやっぱり顔を上げて、前向きに生きていかなきゃいけないわけですよ。はい、でこの環境下で、新しい企画をぶち上げました。
はい。
はい、なんと、はい、やりますよ。
はい。
はい、嵐陽一の、
おぉ、
陽チャンネル。どうですか、シーンとしないでくる。
そこに、はい、カルロスさんが、
僕
がまず参画
する。僕、プロデューサー、企画運営ですから。
まあ、僕ら、ボーイを裏切って、
ちゃう
コンプレックス、
あなたたちの、
もしくは僕
らカルロスホテルは
山下久美子を裏切って今井美希みたいな、
今井カルロスホテルは
私は今ってやつ
か、なるほどね。
あのね、じゃあ
孤独と自由、ビーマイベーベーを言いたいんで
しょ。孤独と自由分かってもしょうがない。違う、あのね、カルロスプロデュースじゃないところ。でそこになんとトリカゴグループのデレッチョ星さんが映像ディレクターとして参画するわけです。
ちょっと布袋さんと吉川さんとボーイで比較するにはちょっとちっちゃい話だったなって聞いた感じ、ちょっとちっちゃい話。そこ嵐さんには申し訳ないけど、ちっちゃい話だった
なっていう。そこで嵐陽一という素材をね、うん、もっとこう世間に、
その僕らは
知らしめたい、
当然嵐さんの名前知ってるけど、はいはい、嵐さんってどういう人なんですか
っていうのを掘り下げていきたいなと思って。この嵐陽一の陽チャンネルを実はこの年明け一番から、ぶっちゃけこの配信が終わった、これ10日ですけども、12日の日から初回配信始めようかなというふうに思って、
もう初回はどんなものかっていうのは
バッチリ、もう
バッチリ
バッチリ、ちょっとその辺の話を今日
OK、 楽しみにしてます、
したいなと思います。はい、ではスタジオスモーキー始めます。というわけでございまして、陽チャンネル、
陽チャンネル、
陽チャンネル、
カルロスさん、スタジオスモーキーを脱退して、
違う、
俺たちを捨てて、
名前が合いすぎない陽チャンネルって、
だって他に
あるんじゃない？
ないよ、
大丈夫？
アラチャンネルでも、
ちょっと
変わんねえ、
陽チャンネル、
プラットフォームは YouTube でいいんですか？
いや、あのね、一応ね、これね、YouTube で流すのは、はい、ある意味その潜在的なもの、
はい、
ダイジェスト的なものを流すんですよ。あとそのオープンチャットみたいな機能を利用したいので、うんうんうん、例えば嵐陽一に聞きたいみたいな時は、
うん、あ、生で
YouTube チャンネルのライブ配信をやる、うん、で基本は月額定額のサブスクで
それ、ね、
やります。あのスタバのコーヒー1杯分ぐらいの値段で、ちょっと
プラットフォームは、
はい、もう決まってます、はい、
それはまだ
発表しません、うん、
嵐陽一さんは顔出し、
はい、もちろんですよ。嵐さんしか映ってないですよ。
もし、
はい、
嵐さんに恋しちゃった人がいたらどうする
の？あ、もう呼んで口説いてもらいます。嵐さん、
あ、嵐まずはサブスクに入って、
まずはサブスク、
嵐陽一を口説けみたいな、うん、あのね、だからサブスクなんで、うん、言ってしまえばこうオンラインサロンみたいな感じになろうかな。
それすごいいいじゃない、
うん、でもね、それ結構言いたいこと言えるし、いいと思うんだよね。
そうなんです、うん、あの YouTube 今全盛ですよね、うん、動画配信で、例えば、まあ、あの嵐さんの近い人でいうと、あの 丸山ゴンザレス
か、ね、社会ジャーニ
ーものすごいんですよ。でもう登録人数が今日の時点で40万人弱ぐらい。
あ、すごいですね、
うん、すごいよね。
サブスクもやられてるんですか。
やってないです、うん、YouTube チャンネルで、まあ、広告収入に、ね、あれ稼いでるわけですよ。YouTube って
それいけばサブスクよりいいかも。
そうなんです。 YouTube って1万人いくとねシルバーの盾が来るんですよ、うん、で10万人来ると金の盾が来るんですね。そうそうそう、で10万人って一つ目標みたいなんですよ、うん、でそれも余裕で、
うん、嵐さんでも僕、
はい、
もうそんなにあれですけど、ええ、でもたまにはお会いすることあるじゃないですか、
はい、
嵐さんのキャラクターってやっぱり、はい、別にそんなになんか怖いだけじゃなくて、うん、知ってもらったら
そうなんです。
すごいみんな
そうなんです。なので、そのオンラインサロン的な、
なるほど、
いわゆるサブスクの、月額いくらの一つのコミュニティと、YouTube のそういうそのフリーの、うん、外に向けての場と、両方持ってた方がおそらくいいだろうなというふうに思って、うん、それでまあそういうプランで進めてる次第なんですよ、はい。で、テイスト的にはね、あの人のこの、まあ、永遠の少年っていう感じをね、出したいなと。石橋貴明じゃないですか、はい、もう我々の青春時代をこう彩ったトンネルの前世時代、うん、我々知ってますよね。
なんか関西出身なのにそんなこと言
って、そんなこと
何を言ってるんだよ我が青春はトンネルとともにありだから
マジっ
すか。そう
だ
そうだったんですね。
俺関東出身だけどちょっとトンネル苦手だった
んで、はい、あ、そうな
の。僕もちょっと、
マジっすか。僕の青春もトンネルズです。
僕正直トンネルズのあの芸風が日本のバラエティをダメにした
のって
すげえ思って
る。すげえ思ってる。俺はでも好きだったんですよ、
う
ん、
で
ただね、ここ最近の地上波の流れ上やっぱりトンネルズ の破天荒な、うん、あのテイストが出せなくなってきちゃって、
そうだね。
そう、それは今石橋貴明のタカチャンネルズっていうのがありまして、それでものすごくこうかつてのトンネルズ時代の勢いがこう戻ってきて、でかつね YouTube って面白い、動画って面白いのはさ、うん、そのなんかキャラクターに迫れるんだよね、あれって明らかに。
まあ、そうですね、
うん、だからそのだからタカチャンネルズにしてみたらさ、そのマッコイ斎藤っていうプロデューサーが、うん、石橋貴明にいろんなツッコミとかいろんなしながら、うん、で石橋貴明の従来持ってる破天荒さとあの人の良さみたいなのがさ、地上波では見られないその接近感でこう、
まあね、外れるから、
うん、そうなんですよ。だからそういう部分をね、ちょっとこう、この洋チャンネルで出して、で、嵐さんのその旅に、まあ、嵐洋一というと日本一の旅行作家ですよ、これ間違いなく。でも、旅行にとらわれないで、あの人が持ってるキャラクターをもっとこう、あの愛らしいキャラクターをね、もっと出したいなっていうふうに思ってね、このチャンネル、動画のプロジェクトをちょっと相談して。
すごい、それまでなんかすごい、なんか嵐さんって本当になんかくっきらぼうだけど、はい、まあ、僕のイメージ完全にもうすごい江戸っ子っぽい江戸っ子で、
江戸っ子ですよ。
なんか
テレアのね、
そうそうそう、言葉はすごいぶっきらぼうなんだけど、うん、文句言いながらもあったかい、
その通りですね、はい。
なんかあのテイストで相談を受け
て、そうなんですよ。僕なんかほら、出身が関西じゃないですか、はい、だからああいう江戸っ子テイストってやっぱ憧れあるんですよ。
十分ありますか。
あるんですよ、あるんですよ。あの落語の世界でも髪型と要するに江戸の落語の世界がありますよね、はい、髪型落語ってね、
髪型落語ってね、僕も敵増やしたいわけじゃないですけど、はい、全然面白くない
でしょ。僕もそうなんですよ、はい、ところが
確かにあの落語というか関西の笑いってやっぱ違う、
ね、うんうん、あのね、うん、関西のね笑いってね、やっぱりこうなんつったらいいの、頭脳ゲームみたいなところがあって、ツッコミとボケができないと関西ってモテないっていう、そういうのがあるんだけども、東京のお笑いっていうか、その、
まあ、しらけだよね、
すごくね、そうなんですよ、シニカルなんだよね、すごく。で、そのくせ、ツッコミがこう、直角に来るみたいな、なんかこう、キレがいいじゃないですか。で、口では悪いこと言いながら、心があったかいみたいな、そういうのがあるんですけど、僕はそういうの好きなんですよ。
たけし、
まあまあビートタッチならまさにその通りですよね。はい。嵐さんもなんかやっぱり東京の人なんで、
なんかすごい
生まれも育ちも、
ね、
うん、そういうのをちょっとこう、うん、嵐洋一の趣味を出しながらやっていきたい。うん、
その パーソナリティに迫る。
おっしゃる通りです。それが動画配信のやっぱり妙味なんで、うん、でそれをまあ こう有料配信あえてねサブスクでやることによってその視聴者の人と嵐洋一の距離をどんどん縮めたいの、うんうん
ね、はい、せっかくあれだけ本書いてて、
そうなんですよ、
でコンテンツもあるし、
そうなんです、ま
あ、その辺もやっぱ最初はどんなにそういう、はい、まあ言葉が普通だけど偉い人かっていうのをちゃんとこういうことやってきたってい
う
のを分かっていただいて、
うん、俺が偉い
あれだけね本書いて
今16、7冊ぐらいもう著書あるわけですから、うん、オンラインなんでそれこそあの国境も距離も関係ないんですよ、ね、うん、だからいろんなところから、うん、こうアクセスできるようにして、うん、まあ、そんな感じでちょっと今考えてるんですけど、
声だけ聞くとやっぱりちょっとぶっきらぼうな感じがしてて、なんかやっぱちょっと怖い感じがするから、
そうそうそう、
でそこはやっぱり話をしたら変わってくると
思う。そうなんです、そうなんですよ、はい、特にコアのやっぱユーザーさんに刺さるかなというふうに思ってましてですね、でそこに映像のプロとしてやっぱり料金が参画してくれるわけ、
これ、うん、結構嵐さんはあまり格好つけないで、さらけ出して
もらった。そうだよね、それを
マッコイカルロス、
マッコイカルロスが
モッコリカルロス
に、はい、突っ込んでいくんですよ。だから
水曜どうでしょうみたいな感じですよね、多分。
まあそうね、
大泉洋としての嵐さんを映して、
はい、
その藤村 D としてカルロスさんがチャチャを入れる番組っていう形になるってことですよね、
は
い、
僕と嵐さんは同級生なんで、
はいはい、
同い年なんで、
まあ遠慮なくいける、
遠慮なくいけると。でもうすでにね、この収録してる段階で音源も結構撮ってるんですよ、うん、あ音源じゃない、うん、映像撮ってるんですよ、コンテンツ実は、うん、でいやもう初めて聞く話も結構あったりして、はい、嵐洋一のあの、うん、成り立ちとかね、
成り立ち
誕生秘話みたいな、 あこういうことは原点なんだみたいなこと
をちょっと、でもやっぱり なんでああになったのかなっていうのはすごいやっぱ、
ね、それはちゃんと聞いてますから。
で、
はい、
俺、まあ、ちょっとこんな話言っちゃうとすごい失礼なんだけど、はい、僕がこういろいろ仕事に悩んだ時に、うん、やっぱこう外に目が向いて、うん、ふと本屋に行って、うん、何これこの本、
うん、
え面白いじゃんって、
うん、
で手に取ったのが、
うん、
嵐さんの本で、
題名は
題名
覚えて、題名
か買って、
うん、
そのままあげたんだよね。
あ、そうだよね、
そう
もらったよね、う
ん、
はい、
だよね。で、何冊か買ったから、うん、
はい、
なんか適当に3、4冊ぐらいブブバって
。ああ、そうなんだ。
そう、
でもまあ、まあ、
そう、
この間もそんな話、実は、うんうん、あの収録でね、
うんうん、
撮ってきたんだけど、
で、だけど、一応僕も出版社いたから、
はい、最初の要するに初作と2作目って、うん、勢いで書いてるって自分でもこの間言ってたよ、
う
ん
う
ん、
そう、
うん、
もう少しこうまとまった方がいいのかなと思ってたけど、うん、でもまあこれが、うん、よそなんだろう
ね、嵐さんの味なんです
ね、と思った、
うん、まさにそうですよ。なんかどうですか、皆さんからこの洋チャンネルでやってほしいこととかないですか、企画として。
だからなんで嵐洋一がモテないのかとか、
モテるの分かんないけど、その大前提がなんで
なんで勝手に
それになって
るの、決め込んだな。
だってなんとなく、
はい、
やっぱこうオタクな人って、
はい、
そっち行っちゃうから、
うん、
モテないじゃないですか、自分の世界があるから。
アレスさん、でも
アレスはオタク感ありますか。
オタク感またない、また
ない。旅オタクじゃん、じゃない。
旅オタクって、
それ人生初めてだよ、
そこは多分、うん、キャラ的にはその要は旅行作家の大家っていうと、
うん、
まあ蔵前仁一がいて、
うんうん、
多分僕的にはアレスさんの衝撃をなしてていいんじゃないのって僕は思うんだけどね、ジャンルが違うので
、うん
うん、だからそんなに、なんていうの、有名じゃないとか、
うん、
わけじゃないよなって僕は思いますけどね。ただだから綺麗な方が、
うん、
綺麗な方が蔵前さん、ちょっと
ブラック
な方が嵐さんっていう認識だし、僕が読んできたのもそっちの方だし、
うん、
気はしますけどね。
確かにそうだね。
なんかないですか、その嵐洋一さんをこうフューチャーした洋チャンネルで、こういうことやってもらいたい。
まあ、野球は僕いじれないので、まあ、はい、行った旅行先の話とかじゃないですけども、お互い共通項がある
ので。そうだよね。
分かった。
はい。なんですか。
じゃあ、嵐の内と、
はい、
ジャニーズの嵐の違いを語る。
来ちゃった。
また、
これ、
丸く来ちゃったよ。
なるほど。この間なんか年に一番のホームラン出したかと思ったら。
兄さん、頼むから、
こういうね、
言い終わった後に、僕らからどういう反応が来るかっていうところまで、
想定してからさ、
そうじゃなくて僕が言いたいのは
年に1回ね、ああいうサヨナラ満塁ホームラン打つんですよ、我々のイベントの時みたいな。
セックスした時にちょっと今出しちゃいけないって思わない人じゃないですか。
いや、だから僕が言いたかったのは別にそれ単純に比較するんじゃなくて、
はい、
そういう題材を、
はい、
仮にそういう題材で、
はい、
嵐陽一ってこういう人なんだよって紹介していく。
ジャニーズの嵐全然いらない。関係ないじゃない。
もうね、本当にあの年間で20個ぐらいタイムレーラーするんだよね。で、そのでも1回だけがね、年に1回のサヨナラ満塁ホームランがすごいのよ。
いや、
当たりがすごいのよ。
もう、もう真剣にちょっと一瞬耳を傾けて
マジか。
また出たなと。
また出たよ、
この時期に。
チクショ
ー。カットでお願いします。
持っていくよね。
チクショー。絶対カットすんなよって言
う。コンちゃんどうですか、ヨイチャンネルでやってほしい。
僕さっき言ったところ、はい、とにかく悩み相談、
はい、
若者からの悩み相談を嵐さんに受けてほしいって、
は
い、
なるほど、なるほど。それやっぱりライブでやった方がいい。
ライブじゃなくても全然い
い。あ、そう、うん、
だから、あ、そうだからあの、そう、僕のちょっとその嵐さんが、うん、悩み相談受けてる映像的イメージは、うん、あのザ・アウトローのウリタ、
はいはいはいはい、
でウリタさんで、
はい、
マッコイ・カルロスさんがはがき持ってきて、
は
い、こういう相談が来てますっていうと、はい、嵐さんが、はい、あんだめんどくせえなっていう感じなんだけ ど、
ね、
結構真摯に答えてくれてるみたいな、
答えを出すみたいな、
そうそうそう、それがなんかすごいいい
ね。全部ソープに行けで終わっちゃう。俺的にはソープに行けで終わっちゃうんじゃないの、嵐さん。終わっちゃうんじゃないの。
意外と真剣に考えちゃうよ、あの人。
そうそう、だあれがね、なんかね、あのね、ウリトさんの感じ、うん、
なるほど、
なんじゃないかな。
わかる。線はどうですか、なんか。
でも、まあ、海外旅行の共通項とか、でも、
はい、
嵐さんってでも、キャラ的にはいじられ型だと思うので、うん、まあ、何でも大丈夫なんじゃないですか。だから野球だったら僕ちょっと突っ込むところがもう分かんないと思うけど、他は何でも言えるんじゃないですかね、
うん、う
んですけどね。
具体的にこれをやってくれてない、
はい、も海外行った先の、
はい、
そのまあショートストーリーみたいなのを話して、うん、それを周りで突っ込むとか、
それをあのあれ例えばあの、はい、ほら Google、
はい、
グラスでなんだっけ、
ストリートビューを
見ながら話すみたいな、
いい
っ
すね。じゃあストリートビューの、ね、
ストリートビュー見ながら会話っていうのは、あのジョジョさんがゴンザレスさんと
おおやってるの、
ね、
やってるの、
うん、世界の風俗街を見ながら話してるのがあって、僕もあれ全然もともとあれいけるなと思ってたんですけど、スモーキーの映像コンテンツでああいうのだったら、
あ、なるほどね、
僕映像コンテンツやったじゃないですか、
はいはいはい、あれさ
南米の映像を撮って、撮ってその映像を見ながら会話をしてるの
が、あれいいよね。
だから映像コンテンツ
のあの、うん、専務がさ、はい、提供してるあのボゴダ、
はい、
あの映像さ、
はい、
スモーキーの一応 YouTube チャンネルあるじゃない、
はいはい、
あれでさ結構再生回数多いのよ、はい、
でもあれいいもんね、
う
ん、
あれ面白い。
その絵がいいっていうわけじゃないですよ、だから、うん、その絵と全く関係ないラジオがそこに繋がってて勝手に話してるっていうのが僕は面白いんじゃないかなと思ってるんですよ。
話飛んじゃうけど、はい、今年ああいう感じでなんかやらない、もっと
置くのしかないですよ。
いや全然いい、うん、でこれまで手持ちの映像でもいいですよ。
手持ちは手持ちはね、あの自分のチャンネルとかが
あるんで、あ、そこにないやつでもいい。
いやでもまあ新しく撮りましょう
よ、
まあ、国内なので。それでこう映像を撮って道を進みながら撮ってる映画って、
はい
はい、そのバックグラウンドで僕らが普通に話してるっていうのは、
うん、ああでもないこれでもない、
そう、その方が楽しいんじゃないかな。
なるほどなるほど、面白いよね。でそれはまあ嵐さんにもちょっともう、うんうん、ね、Google のストリビュー使いながら、
あ、そうですね。だから嵐さんとその南米のあの、
はい、
ね、あそこの
ボアッチ、
ボアッチとかアウグスタ通りっていうのがあるんですけど、あの通りの、
はい、なるほど、
通りをストリートビューで通りながら話すっていうのは楽しい。
そういう時さ、やっぱそこに行った人間が
いないと、
だからその専務、その今度来てくれたらいいんだよ。
そうですね、
専務と嵐さんがこう、
はい、
話しながらそのボアッチがどうだみたいな、う
ん、僕も出ないんだ、あのカルロスさん側ですよ。
いいんだけど俺ほら分かんないからさ、
出たことないから。サングラスして出れば
いい。いや
全然いいんだよ。カメラは嵐陽一にフォーカスですよ、もちろん。我々はカメラの後ろから話す、
後ろから、
うん、もちろん。その時ちょっと来てください
。そうですね、うん、
なんか女性のアシスタントとかって いらっしゃらない
んですか。いればいいんだけどね、
さっきの一番下回帰の鈴木おなみじゃないけど、なんか
いやそれは嫁さんじゃねえか、ね、アシスタントじゃねえからよ、それ
常にワンショットがいいっすね。
この人さ、本当にすごいよね、この発想。アシスタントの話してるのにさ、石橋貴明のアシスタントは鈴木保奈美だって言い出すんだよ。この発想はさ、
いやー、
すごいね。すごい。
これ女性団体からまたなんか、妻をアシスタントと勘違いしてるみたいな感じでさ、フェミニスト団体からまた
怒られちゃう、
もうね、ガンガン来ちゃう。
そうだ
ね。妻とアシスタントを普段から勘違いしてるから、そういう意見になるんですみたいな感じ
で。裁判受けてるからね、一回で。
あるよね、あるよね。
でもなんか、そうだなったら。
ようチャンネル、そう。だからね、結構期待感あるんですよ。
なんか嵐さんが絶対やらなそうなこと
を
やってもらうのとかすごい、
はい、例えばどんな、
例えば、はい、マフラーとか、
おお、だから嵐さんがこう編んでる姿をひたすら撮ってる
んで、そんなことできねえよとか言いながら、不器用なのか器用なのか分かんないですけど、
こんなこと俺嫌だって、カロスのこの野郎みたいな、そういう、
でもなんか嵐さんってそうやって一個のことこう集中していくと、はい、そこになんか愛情を持っちゃう感じ、
そうだね、
するじゃないですか、
あるよね、あるね、いいね、そういう、
それは面白い、
ね、いいね、
あ、言っていいですか、
どうぞ、
これ結構真面目な話なんだけど、はい、結構嵐さん、いろいろ世界巡ってるから、うん、世界を巡った知見から、
はい、
その世界史を語るっていう、
はい、それね、それ俺もそう思ったの、うん、で、例えばよ、うん、それをあの湯気先生と対談で語るみたいな、
う
ん
う
ん
う
ん、で
実際こういう痕跡があってこう思ったとか、うんうん、そういうやっぱりまあ実際見た人って違うじゃん、うん、
そう、そりゃそうだよね、
なんかでも湯気先生とのコラボ面白いかもしれないですね、うん、嵐さんはもうちょっと本読んでるかもしれないけど、嵐さん現地見てっての感じじゃないですか。湯気、うん、先生は多分現地はそんなに見てないけど、うん、
アカデミックに来るからね。じゃ実体験とそのアカデミックなそのコラボレーション。
でさらにその時事問題を絡んだら結構面白いかなと思って。
できるよね、これ面白いよね。そうなんです。
そう、
これ結構やっぱりアイデアとしてありますよ、
それ
は。うん、
だからそのまあ、だけど中国の奥の方のそういう、本来であればね、独立してたような国に、ね、いらっしゃったことがあるわけだから、
う
ん、実際見て、実際こうだったみたいな。
そうだよね、うん、そうだよね。そうなんです、うん、そういう企画は結構目白押しなんですよ、これ。
それは結構、
うん、
そういう、
自分でネタを出してくれる方だと思うので、うん、普通にソロキャンプやってるのを、横から中継してればそれでネタになる
んだよね。アレスさんね、キャンプ好きだって言ってんのよ、
はいはい、
言ってるけど自分でテントも張れないし、
うん、焚き火も起こせない
それを取るのが
違う、それを取るんだよ、
テントあることはできるでしょ、
できない
の、
下半身の、いや、おい、下半身するできないんだよ、
まあ、じゃあ俺と一緒だな、
うん、
まあ、それを取るのが楽しいと
思う、じゃあそれを、うん、実際取ったり、うん、あるいはね、これスポンサーさんを募集したいんですよ、
はい、
例えば嵐陽一でも組み立てられるテントとか、例えば
なんか
嵐陽一でも起こせる薪とか、極端なこと
で、大丈夫ですか、だいぶ落としに行ってるけど大丈夫ですか、だいぶ嵐さんも落としに行ってる、
本人の許可取ってます、
不器用なおじさんキャラでいいですか、
で僕がその陽チャンネルの
映画マン、ガッツさんで過去やられたやつじゃないですか、
ね、誰
ガッツ石松先生
やってたの、
あ、そうです、オッケー総務省みたいな、
あ、そう、俺だから陽チャンネル営業マンも兼ねるんで、
はい、
スポンサーさんとの交渉も僕しますんで、
なるほど、
はい、ただ嵐陽一さんに例えばあの人旅に出るじゃない、うん、まあ、来年、あ、今年か、今年行けるか分かんないけど、まあ、一応計画あるわけじゃないですか、でやっぱり旅行に必要なそのいろんなツールがありますでしょ、うん、バックパックもそうかもしれないね、だそういうメーカーさんとの協賛とかね、例えばそういうのもあってもいいじゃないですか、う
ん、なんかタレント事務所っぽくなってもね、
あんだけさ、やっぱりキャラクターが面白くて、でしかもそうで、やっぱりその旅作家、旅行作家として、うん、もう間違いなく僕の第一人者ですよ、うん、でしかもそのああいうその裏間のガイド的なね、走りじゃないですか、ブラックロードってあれに、うん、でポッドキャストも10年もやってます、発信もしてるわけですよ、
基本的にはコマーシャルを結構、
いや、やっぱり
望んでいる、
望んでるかどうか分かんない、それは分かんないよ、それはもう本人の気持ち次第なんです、うん、だけどそうなるとやっぱりそのメディアのプロはマルチだからさ、いろいろアイデア欲しいなと思うよね、うん、
それは面白いよね、
うん、そ, のそれが究極の実は目的なんですよ、うん、別にこのもう本当に超今レッドオーシャンじゃん、はっきり言って映像コンテンツってさ、もうタレントが YouTube に降りてきてるわけだから、それはなかなか厳しいよね。だからそうじゃなくて、あえてその有料コンテンツやるってことはまさにもうピンポイントだから、マスを狙ってないわけだよね。でそこで嵐洋一っていう人の、ああいう愛すべきキャラクターをね、もっとこう読者の人、ファンの人との距離を縮めてブランディングをしていって、でそこにコアなユーザーさんに対して訴求力があるわけだから、そこにいろんな人が協賛して入ってくるっていうような、なんかこう仕組みがなんかできたらいいかなと。
そうね、やっぱり、はい、旅の雑誌とかっていうのがあるから、うん、そこでやっぱ連載を持つっていうことっていうのは普通に職業サラリーマンとして考えるとやっぱりありであって、うん、でそういう雑誌って実はすごいそういう人を求めているから、うんうんうん、売り込むと割合と OK が出る
もん、そうなんだよ、
でそういうとこっていくつかもう当然知っていて、うん、でやっぱそういうコンテンツを求めているし、うん、
そういうタイプあるじゃないですか、
うん、
で媒体って必ずそういうその関連してる商品のメーカーさんの付き合いあるよね、スポンサードがあるから、
でだからまあでも最近そういう旅行雑誌とかって厳しいから、うん、やっぱお金出てこないかもしれないけど、
う
ん、まあ、物品の提供であったり、
そう
でやっぱ何よりもそうやって、うん、まあね、メディアに出てるってことも大事だし、うんうん、そういうところはね結構大事 でさらにもし何だろう、綾瀬さんがちょっとわからないけど、うん、車の運転が好きっていうんだったら、
そうですね、ペーパードライバー、
ペーパードライバー、
うん、
じゃあ嵐洋一なんかこうヨーロッパ好きだから、うん、ロシアが好きだからロシアの車に乗るとか、うん、なんかそういったところで掘っていったら面白いかもしれないし、うん、なんかこういろいろね旅っていうのはやっぱアイデアが
あるよ。そういうのある
じゃん。でもなんか嵐さんやっぱ素材がいいよ、いいからいくらでもなんか。
そうなんです。
なんかすごい今ね湧いてきたの、はい、2つ、はい、いいですか、
はい、言ってもらえない
と、まあ、マネタイズできるかどうか別の話ですけど、うん、1つは、はい、嵐洋一世界と語るって言って、
うん、
嵐さんとオンラインで、
はい、
世界中、
うん、
ここに住んでる人も思うんですで、はい、嵐さんもそこには行ったことがあるで、今のそこを知ってる人と昔のそこを旅した嵐さんが語り合うっていう企画が1つ。
それいいですね。
もう1つは、はい、嵐さんって多分ゲームしないですよね。
しない。
ゲームセンター嵐っていう。
まんまやね。
ていうかさ、俺が
全然違います。
まんまや。
嵐さんにゲーセンの今のハイテクゲームの席に座らせた時にどうなるかって、これ全然ジャニーズの嵐に
とっても変わんないと思う。
かなりこうレベルが違う。
我々あのファミコン世代なんで、うん、基本ゲームは嫌いではないはずなんですよ。はい、ただファミコンと今のゲームのその差は激しい。
激しい。
それを体感。でもあの人、嵐さんってさ、うん、その静止画とか音声とかって比べて実物ってすごくイメージが違うじゃないですか。
絶対そうなん
でしょ。
じゃあそうどういうイメージを膨らましていきたいのか。
どうしてもブラックロードだけ聞いてるとやっぱり毒舌が強いでしょ、うん、で非常にこう性格的にこう厳しい人なんじゃないかなっていうあるじゃない
です
か、うん、
でもそれを極めるのもありだよ。
いやそうなんだよ。でも実際そうじゃないからね、うん、あの人はもっとこう実はそうとなところは非常に強いん で、うん、でそういうのを映像を通じて、でそれはそのさっき言いましたよ、タカチャンネルズですよ、石橋貴明、ああいうその石橋貴明のトンネルズの時代の破天荒さと、うん、反面あの人のなんかこう人の良さみたいなものがある意味では出てるんだよね。
しかも嵐さん の、
うん、
その人の良さとか、
うん、
となんていうかそういう人間っぽさ、
うん、それ
っていうのを出していきたい。
はい、そうです、その通りです、はい、
もっとだからしずる感を出していく
みたいな。そうそう、だからそれによって嵐洋一っていうその得意なキャラクターのそのある意味唯一無二の存在なわけですよ。それのリブランディングができたら面白いかなっていう。でマネタイザーそれについてくればいいんであって、それが目的じゃないわけですよ。
なんかその吉田類とかそういうじゃなくて
ってやつ。まあでもまあ近いものがあるんじゃないの、うん、酒場放浪記じゃないけども
、酒場放浪記、その今まで音声だけだったけど、
うん、
映像があることで、
うん、
一言一言にやっぱ重みが伝わる
んですよ。
はい、でそのなんていうかこう間合いであったりとかっていうのが分かるから、うん、そういうのがやっぱり伝わるん
ですよ。そうです、そうです、はい、それでその嵐洋一さん、うん、 というその得意なキャラクターと、うん、まあまあ、最初はあの人が抱えこれまで抱えてきたそのコアのファンとの距離感を縮めたい、でそれがコアになって感情性の理論ですよ、どんどん外に広がっていく、外周に広がっていくみたいな。
でもせっかくコアのファンがいるわけだから、うん、そこはもうなんかこうもっともっとやっぱ強くしていって、
う
ん、
じゃあその、
それをサブスク
サブスクでそれ当然やっていくわけで、だからそのコアな部分とその外周膨らみの部分っていうのは当然いろんなやり方があるので、そこをプロデュースをちょっとしっかりやっていきたい。
やっぱりこういった時代で僕らは旅行に行きたくてもいけないので、うん、その代わりに旅行に行ってもらえると、
あのまあ疑似体験じゃないけど、
疑似体験だよね、はい、だからそれ語ってもらえるとかってすっごい大事だと思うから、
うん、そうだよね、うん、だからそんな感じでちょっと洋チャンネルの展開は考えてますよ、うん、はい、まあ、どこまでうまくいくか分かんないし、やりながらまあある意味動いていくもたくさんあると思うんですけどもね、ぜひあの洋チャンネルちょっと名前をまず覚えていただいて、
ヨーチャンネ
ル、ヨーチャンネル、ヨーチャンネル。でそれをちょっとあの、まあ、どういうチャンネルでやってるか、媒体を使うかっていうのは、まあ、僕なり嵐さんなり、まあ、デレッチョの陽気の SNS
とか、はい、
それを見ていただいて、
どこで僕らはそれを知ってないんですか。じ
ゃあそれをあの
YouTube でずっと検索して、 YouTube とは限らない
ん
です
か。単純にあの有料配信のフォーマットいくらかあるんで、はいはい、そこを利用していきますから。でそれを我々はあの SNS、 要するにツイッターとかで、
あ、
はいはい、
それをその SNS で、はい、そのプラットフォームとチャンネルが分かる
の告知をしていきますので、はい、あの要チャンネル SNS、 SNS あの、はい、ソーシャルメディアを作りますので、はいはい、ツイッターとあと TikTok を、ね、はい、用意しますので、
ちょっと懸念としては要チャンネルって、はいはいはい、オーガニックで検索した時に、はい、結構いろんな要チャンネルが出て
くるから、あるよあるよあるよあるある、
そこの
まあ、そこはでもね、あのオーガニックの検索ってのはその要するにあのコンテンツのバリューで結構上下するんで、うん、あの一応俺も調べたんですよ、ヨーチャンネル、うん、皆さん素人のあれなんで、
ヨーチャンネルばっかりでしょ
って、いくつかあるんだけど、ね、うん、だからみんな素人さんなんで、そこはやっぱりプロのね、作家さんを助くわけですから、
うん、はい、確かに あるんですね、
あるあるあるあります、あります、はい、というわけでございまして、うん、この2021年コラボで
大型新企画、
はい、大型新企画いきますよ、映像の世界にいよいよ足を踏み入れますから、はい、
スモーキーを脱退して、
違う
第3の足を、
違う
第3の足を、
なんで、でも本当にでも皆さんちょっとお願いしますね、協力ちょっといろいろアイデアを出してください、うん、はい、プロデュースドバイスタジオスモーキーエンドデレッチョになります、うん、はい、ということでございまして、今回の配信は嵐洋一さんの洋チャンネルに関して
乞うご期待、
はい、よろしくお願いします。
スタジオスモーキーでは出演者を募集しております。嵐さんのような風俗冒険家や
いろんなあの経験談を僕は聞かせていただきたいと思ってますので、
今来たらもう
たまに脱ぎます。
スタジオスモーキーアットマークgmail.com 皆様のご連絡を待ちしてます。よろしくお願いいたします。